所はエペソ人への手紙5章25節から32節までです。私は新改訳で拝読いたします。新改訳では新約聖書の347ページをお開きください。エペソ人への手紙第5章25節から32節まで。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身で、シミや、シワや、そのようなものの何一つない、清く、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように、夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それは、キリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ、人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それでは今日の説教をキリストの花嫁と題して中尾牧師に取り次いでいただきます。
聖書には教会は様々に描かれています。先月はコリント人への第一の手紙から教会がキリストの体であるということ、またペテロの第一の手紙からは教会が聖霊の宮であるということを学びました。今朝の聖書では教会がキリストの花嫁だと言われていますね。この箇所は結婚についての教えが書かれているところですけれども、ここでパウロはこの奥義は偉大です、私はキリストと教会とを指して言っているのです、そう書いてあります。結婚の関係の中にキリストと教会との関係が反映されている。教会はキリストの花嫁であり、キリストは教会の花婿として教会を愛してくださっている、そういうことが言われているわけです。ですから使徒パウロは夫に対して単に妻を愛しなさい、そういうだけではなく、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい、こう教えているわけですね。本当に良い夫になるためには、キリストが教会を愛された、その愛を知っていなければならないのです。あなたはキリストの愛を体験していらっしゃるでしょうか。また、良い妻になるには、教会がキリストの花嫁と呼ばれていることの意味、それを理解していなければならないのですが、あなたはキリストが教会に求めていらっしゃることを知っていらっしゃる。知っておられるでしょうか。今朝はこの箇所から特に25節、26節、27節、この3つの節から、キリストが教会を愛してくださっているということ、また、キリストが教会を清めようとしていらっしゃること、そのことを学ぶことにしたいと思います。で、まずキリストが教会をどのような愛で愛していらっしゃるかということですが、キリストの教会への愛は、まず第一に、対等の愛であるということができるでしょうね。教会がキリストの体であるということ、それは前学びましたが、その場合は、キリストが頭です。で、教会はその手足であって、教会はキリストの命令に従って動く。そういうことが表されています。そこでは、キリストと教会の関係は命令と服従の関係ということになります。頭が上で体が下にあるからですね。 また教会が聖霊の宮であるという場合はどうでしょうか。キリストが土台です。そしてその上に教会が聖霊の宮として建て上げられていくわけです。だから土台であるキリストが教会を支えています。キリストと教会の関係はそこでは教会は土台であるキリストに依存するというそういう関係ですね。ところが教会がキリストの花嫁であるという場合はどうでしょうか。キリストと教会は対等の関係を持つんです。花嫁は花婿を愛します。花婿も花嫁を愛します。花婿と花嫁の関係は命令と服従の関係ではありませんね。私の家ではそうですよとおっしゃるかもしれませんけれども、愛の関係であります。それは上下の関係ではなく対等の関係です。お互いに一方が一方だけに依存するのでなくって、お互いに依存し合う関係ですね。教会がキリストの花嫁であると呼ばれていることの中に、教会のキリストに、教会、キリストの教会に対する愛ですね。キリストの教会に対する、しかも対等の愛、それが示されているのです。夫にとって、妻は自分以下の存在ではありません。妻は夫と対等の存在です。ですから、エペソの5-28-29にはこう書いてあります。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰でも自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。妻を愛する者は自分を愛するだということは、妻は自分と同じ価値があるものであって、決して下ではないということですね。これが現代教えられているなら誰もびっくりしませんけれども、一世紀の時代、古代にもうすでに聖書はそのようなことを教えているのです。聖書の一番初め、創世記にエヴァ、最初の女の人が、アダム、最初の男の人のあばら骨から取られたって書かれていますね。なぜ頭の骨でなく、また足の骨でもなかったのでしょうか。クリストストモスという人はこのことについてこう言っています。もしエヴァがアダムの頭の骨から作られたら、エヴァはアダムを見下げただろう。もしエヴァがアダムの足の骨から作られたら、アダムがエヴァを見下げただろう。エヴァがアダムのあばら骨から作られたのは、アダムがエヴァをその胸に抱いてエヴァを愛するためである。まあそんな風に言っていますが、麗しい言葉ですね。夫婦の愛は互いに敬い合い、互いに服従し合う対等の愛です。本来キリストはすべてのものの主です。私たちはそのしもべ、はしために過ぎないのですが、ここではキリストは教会を花嫁とし、教会をご自分自身であるかのように対等の愛で愛してくださっている、そのことが表されております。第二にキリストの教会に対する愛、それは献身の愛ということができるでしょうね。花婿の愛が花嫁に注がれるように、キリストの愛も教会に注がれています。夫婦の愛はその中に誰も入り込んではならない独占的な愛です。そのようにキリストも教会を特別な愛で愛しておられるのです。イザヤ書の43章の1節から4節にこうあります。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。たとえ火の中、水の中っていうわけで、これは何のことを言ってるんでしょうか。男女の愛のことでしょうかと思いますと、そうではありません。続けて読みます。 私があなたの神、主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。この言葉は神様の神の民に対するひたむきな愛を表現したものです。旧約聖書のイスラエルは新約聖書の教会のひな型、プロトタイプになっています。旧約時代に神様が大きな民族、あるいは強い国民ではなく、イスラエルという小さな国、ユダヤ民族という少数民族を選んでくださり、愛してくださった。そのことは、その愛はそのまま新約時代の教会に向けられています。この言葉は旧約の言葉でありますけれども、新約の私たち、教会に対する神様の愛を言い表したものなのです。さて、第3にキリストの教会に対する愛。それは犠牲の愛ということができますね。神は変わらない愛、真実の愛で人間を愛してくださっています。ところが、人間が神様を愛するとなりますと、その愛は誠に貧弱で、変わりやすく、また不真面目なものでありました。旧約時代の神の民は、神様に愛されていながら、神様以外のものを神として、神様の愛を裏切ったのです。それで彼らの罪は霊的な姦淫の罪であると、そう呼ばれています。イスラエルは霊的な意味で最初は純真な乙女でありましたのに、遊女になり果ててしまった。聖書はそう書いていますね。旧約の預言書にホセア書というのがあるんですが、その第3章に神様は預言者ホセアに遊女になってしまった彼の妻ゴメルを買い取るようにと命じます。それは神様から離れて遊女のようになってしまった神の民を神様がなおも愛して罪の中から買い戻そうとしていらっしゃるのだ。そういう神様のメッセージを預言者ホセア自身がですね、身をもって示すためだったのです。ホセアはゴメルを買い取るために銀15シェケルと大麦1ホメル半、それを支払いました。時代劇でこの身請けっていうのがありますけれども、そういうことがここに書かれているわけです。神様は罪の中にある者たちを買い取るために、ご自分の一人子を実は差し出されています。エペソの5章の25節見ますと、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたと書いてありますね。それはそのことなのです。キリストは私たちを罪の中から買い取り、キリストの花嫁とするためにその命を十字架の上に捧げてくださいました。キリストの教会に対する愛、それは教会をまるでご自身であるかのように愛する対等の愛、他の何者にも勝ってひたすらに愛してくださる献身の愛であるばかりでなく、ご自分の命と引き換えにしてまでも教会を生かそうとする犠牲の愛なのです。教会はこのような愛でキリストから愛されている。私たちはキリストを信じるときにこの愛の中にとどまることができる、その愛を確信することができるのですね。さて次に、キリストが教会を清めてくださるということに進みたいと思います。エペソの5章の26節27節、こうあります。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。キリストは教会を花嫁と呼びました。 教会を愛し、その愛によって教会を罪の中から贖い出してくださいました。ご自分のものにしてくださったんですね。で、キリストはご自分のものとしたその教会を今度は清めようとしていらっしゃいます。清いものにしようとしていらっしゃいます。教会はキリストに愛されることによって、そしてまたキリストに清められることによって、キリストとの関係を保っていくんです。イエス様が世を去る前、弟子たちの足を洗いました。その時、ペテロは、主、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？決して私の足を洗わないでください。そう言いまして、一旦はイエス様に足を洗ってもらうことを断ったのです。ペテロは、本当は弟子が先生の足を洗うべきであって、先生から弟子が足を洗ってもらうなどということはとんでもないことだ。その時にそう考えました。しかしイエス様はペテロに言われました。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。この言葉は、キリストとキリストに従う者との関係というのは、キリストがキリストに従う者を清め、キリストに従う者はキリストから清められていく、そのことによって関係が保っていくんだということを教えています。同じようなことがヨハネの手紙の第一の 6節から7節というところにもあるんです。こう書かれています。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。神様と私たちとの交わり関係、お互いの関係、これは私たちがイエス様に清められていくことの中にある。そう書いてありますね。キリストを信じ、聖霊による生まれ変わりを体験した者は、過去の罪を清算させていただきました。そして、そこから新しい歩みを始めました。教会は、光と清さが支配するところで、この世の支配でありますとか、この世の汚れが入り込んできてはならないのです。どうせ私たちは弱いんだから、足らないんだから、罪人なんだから、罪を犯してもしょうがないんだ、と言って罪を犯し続ける過去のものをそのまま引きずりながら生活していく。私たちはそういう低いところに安住していないでしょうか。罪許されたものは、神様の前に清くなりたいと願うはずです。そして、清められることを求めるのです。でも、清められるということはある人たちはよく誤解するんですが、クリスチャンが全く完璧になって、もうどんな罪も絶対犯さない。そういうことではありませんし、何か人間らしさを失って機械のようになること。それが清められることだ。そうでもないのです。むしろ自分の罪を知って悔い改め、神様の許しの恵みの中に生きる、それが清めですね。本当の罪の許しは私たちを必ず清めに導きます。罪許された者は清められたいと願うのです。また本当に清められている人、本当の清めは私たちを罪の許しと恵みの中に、許しと清め、これが共に手を携えていく。そこに、キリストの救いがあり、私たちの信仰の生活があります。ヨハネの第一の一章の続きを読みましょうね。8節から10節にこう書いてあります。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、
すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにあります。いかがでしょうか。清められた者は罪を言い表し、悔い改め、許されていく、互いに許し合っていくということが書かれています。キリストに清められることを求めていきたい。そこにキリストの花嫁としての教会の姿があるのです。しかし、私たちはどのようにして清められていくのでしょうか。キリストはどのように教会を清めてくださるのでしょうか。このことについて聖書は多くのことを教えていますが、今朝はエペソ5章26節、そこにあること、言葉に注目しましょう。御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものにする。御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものにするとあります。この水の洗いをもってっていうのは、バプテスマ洗礼のことを表しているでしょうね。で、私たちクリスチャンの生にとって、バプテスマ、それはスタートを表しますから、生涯に一度限りのことであります。しかし、御言葉によりとある、この御言葉は、私たち日ごとにそれを与えられていくものであります。ですから、今朝は、この水の洗いによりということよりも、御言葉によりというところにフォーカスを当てたいと思うのですが、でここには、清めは御言葉から来る。そう教えられています。どういうことかと言いますと、礼拝で私たちが神様の言葉に耳を傾けることによって、また、あるいは一人で静かに聖書を読むことによって、他のクリスチャンたちと一緒に聖書を学ぶ、そのことを通して私たちは清められていくのです。御言葉から離れて、御言葉を聞くことなしに、読むことなしに、学ぶことなしに清みはないというのですね。御言葉は鏡のようなものであります。私たちがそれに向かうときに、私たちの本当の姿を映し出してくれます。御言葉に向かうときに、私たちは自分の罪や汚れを示されます。で、実際の鏡はその前に立っていくら見ていても、鏡の方から手を出して私たちの汚いところをきれいにしてくれるわけではありません。鏡はあるがままの姿を映し出すことができても、私たちをあるべき姿に変えてはくれないのです。しかし、御言葉の鏡は違います。私たちを悔い改めに導きます。罪の許しを与えます。汚れを取り除き、私たちを罪によって損なわれた姿から、私たちのあるべき姿へと作り変えてくれるのです。ヨハネの17の17というところにイエス様はこう言ってらっしゃいます。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。また使徒パウロもこう言っています。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、御国を継がせることができるのです。御言葉には清める力があります。私たちが信仰を持って御言葉に聞き、それを受け入れるとき、御言葉は私たちのうちに働いて、私たちを清めていくのです。皆さん、結婚式で一番美しく着飾るのは、花嫁ですね。まあ、結婚式に出る人はみんなが素敵なスーツを着たり、ドレスを着たりしていきますけれども、花嫁よりも綺麗にしていってはいけないわけです。花嫁に一番美しくあってほしい、みんながそう願います。そのように、キリストも教会を花嫁としてくださいましたから、花嫁である教会をどんなものに勝って麗しく美しいものにしようと願っていらっしゃいます。大きいこと、強いことよりも清いということ、これがキリストが教会に望んでおられることですね。日本ではクリスチャンが人口の 1% に過ぎない。 またアメリカでも教会に集う日本人は日本人人口のほんの 3% にすぎません。私たちはもっと多くの人が教会に集い、教会が大きくなることを願っています。またアメリカはクリスチャンによって建てられた国でありながら、現代では多くの分野で非キリスト教化されている、世俗化されている、クリスチャンの影響力が少なくなっているわけですね。そんな中で私たちは、教会が社会に対しても発言力や行動力を持つ、そんなふうに強くなりたいとも願っています。しかし、そうした力や勢い、それを求める前に、何よりも求めなければならないもの、私たちが忘れてはならないものは、教会が清くなるということです。教会がこの世と何も変わらないとしたら、教会はこの世に対して与えるものを何も持たないということになります。この世で何の役にも立たないものになってしまいます。皆さん、清さこそ教会の力です。教会がキリストの花嫁として、最も美しい姿でキリストの前に立つことができるよう、私たちは御言葉によって清められ続けていきたい。そのように願います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、私たちを罪の中からあがない出し、キリストの花嫁としてくださった大きな愛を感謝いたします。十字架で死なれ、三日目に復活し、天に帰られた主イエス様が、再び天から来て、教会を花嫁として迎えてくださる、その日が近づいています。私たちは、キリストの再臨を待ち望んで、このように主の日ごとに礼拝に集っています。この私たちを、さらに御言葉によって清め、さらにキリストの花嫁として、ふさわしいものとしてください。花婿なるキリストのお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。唱詠を捧げます。唱詠はプログラムの中に書いてございます。父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一同と共に豊かにありますように。アーメン。